リスナーの皆さん、こんにちは。ふるさと京都、夢知恵、元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島香代子です。よろしくお願いします。7月からまちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都、夢知恵、元気ワクワク塾を京町や室町、有志庵にて開催してきました。そしていよいよ12月は最終月となります。さて、この番組では講座のご紹介のほか、講座ご参加の方々、まちづくりに頑張っていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いしてきました。今週はふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の12月最終の講師をお迎えして、とっても素敵なお話をお届けします。どうぞご期待ください。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今日のゲストは地域公共人材開発機構、事務局の統括ですね、杉岡秀典さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
とっても長い
長いですよね
普通はなんかこう機構機構って私たち ね言ってるんですけど、地域公共人材開発機構、まさにこうね、はい、大事なお仕事と思いますけれども、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、2008年のですね、終わりぐらいから準備をしたんですが、留国大学がですね、中心となって研究グループが立ち上がりまして、その研究成果をですね、社会に大きく広げようということで、人材育成をですねテーマにした公益法人を、作りました。
はい、
主な活動としてはですね、研究会をやったりだとか、あと来年の4月からですね、資格を作ろうとしてるんですね。地域公共政策士という、またこれはと長いんですけども、こういった資格をですね、運用したり、その評価をしたりってことを主な活動とする団体でございます。
地域のね、まちづくりというか元気をね、作っていくのはやっぱりそこにいる人っていうのが大事なのかなと思いますよね。そういうキーパーソンを育てていくっていうか、そういう方々にまた新たな仕組み作りというか、町にね一石を投じて新たな動きを作り出していただこうという、そんな感じなのかなと思うんですけど。
おっしゃる通りですね。町づくりは人づくりでございますので。
なるほどね。そうですよね。それでそこの今度の資格っていうのも、そういうしっかりしたことをこう積み重ねてこられた方っていう認定みたいなことですか。
そうですね。本当にいろんな地域で活動する方いらっしゃると思うんですが、はい、意外とその自分の能力を証明する方法ってないんですよね。学位ってありますよね、なんとか大学卒業の学士とか、これぐらいしか今ないので、そういったものをですね、京都から世界に向けて、作っていこうと、新たな取り組みなんでね、まだよくわからないと思うんですが、はい、
で実際には2008年12月ですか、はい、設立されて、丸2年、
そうですね、もうすぐ誕生日、まだ2歳の赤ちゃんみたいな団体なんですけども職員数がもう多くてですね、もう40人近くの職員がおりまして、いつの間にかにですね、大きな団体になってしまいました。
はい、でそこのなんか職員と今おっしゃいましたけれども、どういう方々が。
そうですね、今ちょうど京都府さんと一緒にですね、緊急雇用再生事業の一環として、地域公共でですね活躍できる人材をどんどん機構の方で採用してですね、いろんな研修を受けてもらって、まだ社会に羽ばたいてもらおうと、こんな地域をやっておるんですが、本当ですね、20歳から60歳ぐらいまでの本当に民間から行政から NPO からですね、多彩なバックボーンの方が今お集まりいただいております。
それはすごいですね。
ものすごいですね多士精生って感じですね
私地域公共人材開発機構のホームページを拝見したんですけれども、どんどん進化していってますね。
そうですね、ウェブサイト自体もね、ありがとうございます。ご覧いただきまして、地域公共人材インタビューでですね、その取材も実はその職員さんにやってもらっているんですが、特に京都を中心にですね、高島さんもそうなんですが、活躍する人材をどんどんと取材をして、そういった我々のやってるイメージをですね、こんな人材を作りたいんだよといったことを、仕掛けとしてですね、やっております。
そういうなんか今までちょっと目に見えにくかったし、仕組みにもしにくかったところをちょっと形にしていって、
で
自分たち、例えば行政とかでも、それから地域のところでも、なんかこういうことをどうしたらいいんだろうなっていう課題を、なんかあ こういう方々と一緒に考えてみようかっていう、うん、そういうことが
おっしゃる通りです ね、まあ、本当に点で本当にすごい人材いっぱいいるんですが、うんうん、点でバラバラに今なってしまってますのでまあその線をですね、まあ、機構の方でつながしてもらって、またそれがまたいろんなね化学反応を起こしてほしいなと、はい、そういうふうな思いを込めてます。
こういうねとそこのもうきあのまさにその地域公共人材開発機構というあの場所でのキーパーソンかなと思う杉岡さんは随分若いんですけれども、あのプロフィールを拝見してびっくりという、はい、そのあたりをちょっとあのご紹介あのいただきたいなと思うんですけど、もともとはあの同志社の学部からこう同志社の大学に行かれて、
はい、まあ、あのたまたま、まあ2回生の頃にですね、まあ、ゼミが始まりますよね、そこからたまたまあの同志社大学の京田辺キャンパスでまちづくりとの出会いがありましてですね、しばらくはずっとまちづくりの NPO のまあ代表としてですね、まちづくり活動をずっとやってました、NPO 人材だったんですね、まあ、そこからあのたまたま、まあ、小さい頃からやってた、まあ、音楽で仕事ができるようになりましてですね、まあ、プロのミュージシャンとして、まあ、
それもびっくり、
ね、夢がまあ叶ってですね、はい、まあ、プロの音楽家として、まあ、あの3年間あのお仕事をさせていただいて、その後あとはまたひょんなご縁でですね、霞が関の行政改革の仕事をさせてもらうことになりましてですね、ずっと官邸の中であの仕事をしてまして、その後まあ同志社大学に戻ってきてこの財団法人との出会いもあったというふうな流れになってます、
もうざっとした流れを今おっしゃっていただいたんですけど、その一つ一つね、確実に例えば NPO をされていた時も、あの学生時代のね NPO もあの地域でもうすごくあの活躍されているということで、なんかこう賞をねいただかれたり、それからそのミュージシャンとしてデビューされるきっかけとなった学生祭典でもグランプリを取られて、
ありがたかったですね。
それとかその一つ一つその打ち込んでいらっしゃることが形にしながらあの今があるという、
そうですよね、なんかあのどういう点がつながるのかって当時は分かってなかったと思うんですが、今から見ればですね、あの大学の授業とかでももう本当ライブ感を持ってやってますので、全てがつながってるんですよね、だからこういう人材っていう、まあ、一つのキャリアパスとして、あの私のまあ後輩とかですね、いろんな方に、まあ、こういったキャリアもあるんだよっていうですね、まあ、見本って言ったら仰々しいんですが、まあ、こんな人もいていいよねっていうですね、一つあの人物になれたらいいなと思ってますね、
じゃあそのねあのプロとしてデビューされた時の曲をね、あの今日はご紹介いただきたいなと思うんですけども、皆様にもお聞きいただきたいなと思うんですが、
じゃあですね、あの、まあ、あのデビューした曲はあの京都学生祭典の曲だったんですが、まあ、私はミュージシャンとして一番最後にですね作った曲、まあ、ラジオカフェに今日はハローということで、ハローという曲をですね、今日は聴いていただきたいと思います。それでは曲紹介いたしたいと思います、シカゴプードルでハロー。
朝焼けの空に浮かんだ三日月、欄干にもたれながらずっと眺めてる。君と出会った日から今までのことが VTR のように流れてくる。なくならないって思ってた愛もいつの間にか形を変え、次第に重荷に重えていたんだね。優しい顔して昼自分に疑問符を打ち止まそう。耳を澄ませば聞こえてくるハローハローハロー、その声はこの胸に響いてる。の先にいる君はきっとこの別れを喜んでるのかな。雲の隙間から差し色い光、この胸の闇に向かって輝いてる。叶えたい夢が色褪せる前に大幅にシナリオ誰とだってやれるから、そんな強がりをせめて最後ぐらいは言わせてほしいよな。新しいシャツを着て君がくれたもんは全部あの部屋に残してるよ。風を受けてハローハローハロー、
いい曲ですね、
うん、ありがとうございます。
ギターを、
そうですね、ギターと作詞をずっとやっておりました、う
ん、でそこは、まあ、シカゴプードルは抜けられたんですけど、シカゴプードル今もね、はい、頑張ってね、
僕の分まで頑張ってくれます
、はい、活躍されています。嬉しいですよね、
はい、そうですね、嬉しいですね。
そしてなぜそのシカゴプードルを抜けて、京都に戻られたかというと、
そうですね、まあ、本当に、まあ、いろんな葛藤はあったんですが、うん、まあ、一番大きかったのはやっぱ自分自身が別に教育一家に生まれてですね、まあ、教育と音楽、まあ、両方ともやりたかったんですが、やっぱ教育の方やりたいなって思うのがだいぶとですね、うん、やっぱ強くなってきまして、まあ、今キャリアチェンジをしないともう二度と教育には戻れないかなと思いましてですね、あ、うん、まあ、それでもう本当に道が二つ、ね、どっちも行きたかったんですが、うん、こっちに決めてですね、うん、音楽業界を引退したということですね。
あ、ね、で今、まあ、気候のお仕事もされつつ、はい、大学でも本当にこう、はい、教育現場に、ね、
そうですね、ありがたいことに、ね、今大阪の大学2つとですね、まあ、同志社大学の方で今教鞭取らせていただいております、
うん、ね、でも本当にその一つ一つ熱く生きてらっしゃいますよね、
いやもう一回しかない人生ですから ね、もう楽しんだもん勝ちですよ ね、
本当そんなね、エネルギーを感じますね。
ありがとうございます。
でさっきね、はい、音楽の話の時にここのラジオカフェが三条の寺町などにあるんですけども、はいはい、十字屋さんにもよく行って、
そう
なんですね、演奏活動もされてたなっていう
のを、ね、十字屋さんには本当ね、足を向けて寝られなくてですね、はい、CD を発売するたびにインストアライブでね、そこの三条のそれこそです、本店で、ライブやらせておりましてですね、他のところでもだいぶとお世話になりましたので、これからも足を向けません
でもその曲の合間にそんな話もね、はい、ちょっと伺ってたんですけども、そういう熱い青春時代を、はい、で今もその今度は違う形で ね、
そうですね、
教育っていうところに、はい、向けて、
そうですね、
どうですか若い方々は。
いや本当にね、
今も業界も若い
けど、私もね今年みそじになりましてですねそれでも学生がまあ18とか9ですよね、うんうん、そうすると一回りも違うんですよね、うん、いつの間にかに自分の、まあ、若いと思ってたんですけども学生さんの年を聞くとですね、あ、私も年だなと感じながらも負けないぞと思ってますけどね、
はい、これからがね大事なお仕事をね、やっていかれる時ですよね、
はい、
それで実は今日ねここに来ていただいた大事な理由が、
はい、
冒頭でもねちょっとオープニングでも申し上げたんですけれども、この、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾という、はい、塾の最終講師として、
ね、光栄でございます。
12月17日の夜7時からですね、室町のお池上がるにあるユーシアン遊ぶ子のいおりって書くんですけども、はい、その町屋で、社会起業家との交流会ということで、お招きして、サロンですね、今度はお話プラス、はい、サロンという感じで、
いいですね、どういう、私も、ね、すいませんかぶっちゃいました社会起業家ということで言うと、まあ、僕自身も2003年にですね、まあ、NPO 旧田辺クラブというのを京田辺で作りまして、まあ、NPO の起業家としてですねずっと現場でやっておりました。で今はですねブログでですね、さっきちょっと書けてないんですが、
はい、
喜ぶ業の家と書いて、社会起業家と勝手に名乗りながらですね、まだ活動というか自分自身がそういうふうな精神になりたいと思ってますので、そういった、まあ、自分自身、そして今その気候の方でですね、本当に社会起業家を目指す方々がたくさん出てきてるんですね、まあ、そういった支援というかそういった場作りプラットフォーム作りをですね、今させてもらってますので、まあ、そういったお話をですね、させていただけたらなと思ってます。
そうですね、今年はその、この塾自体ワクワク塾自体に研究会の構成メンバーとしても杉岡さんが入ってくださってて、は
い、
でいろんなご意見をそこの中に盛り込んで今年の企画が生まれたんですけれども、そこで社会起業家というところを目指す方々も増えてきているというところで、はい、そういうサロンをね、
そうですね、
今年は3回開催してきて、でその最終ということになるんですけどもね、はい、ぜひね杉岡さんのこの、は
い、熱い。いい意味でかぶっちゃいましたね。
エネルギーはどこから来ているのかというのを、
ね、もう今日はここで喋らずにですね、その時に来てのお楽しみということに、ねね、したいと思いますですね。
前回はね、11月20日の講座で、また、講師としてね、発想力ということの講師で来ていただいた鈴木さんが、
はい、
ベルウッドのね、はい、ベルウッドクリエイツ代表の鈴木さんが実はお友達で、
そうなんですよ、学生で、お友達って言っていいのか分かりませんが学生時代にですね、うん、本当に町づくりのいろはの理由を教えてもらったのは実は鈴木さんじゃないかなと思うぐらいですね。
同じようなお年じゃないですか、
私の多分5つか6つ先輩だと思うんですね。
失礼いたしました。
でも若いですよね。僕もああいう若さをですね目指してですね、鈴木さんの後ろを見ながらですね、今頑張ってます。
でも戦国のね取り組み、戦国玉ではね大ブレイクされ
て、大ブレイクですよね、
でいろんな活動をね、かぶってこうやってらっしゃったところもあるって伺ってて、 そのあたりのパワーをねちょっとこれからのね、こう何かをやっていきたいという人に伝えて、言っていただけたらと思います。
ぜひ自分が貢献できることって、ちっぽけな多分ちっちゃいことなんですが、それがこうつながっていくとね、すごいパワーになるってことが、気候で本当に毎日化学反応っていうんですかね、感じておりますの で、
そうです、ね、
ぜひこの塾でもですね、そういった出会いとか、あるいはつないで引き出せるような何かお役立てればいいなと、そのように思ってますね。
今回のねこの塾のねチラシ自体もね、気候の、スタッフの方に作っていただいていますし、
いいでしょ
で毎回のユーストリームも、応援していただいていますしね、今回はいろんな人の力が入って、その塾を開催したという感じがしますね、
ありがとうございます、使っていただきまして。
そしたら最後にもう一つね、気候での情報を今日お持ちいただいたので、この放送のまたすぐ後ですけどもね、12月10日ですね、
12月10日にですね、気候が主催ではないんですが、気候が今目指しているですね、人材育成の仕組み、ヨーロッパは実はモデルにしておるんですが、この取り組みがですね1時半から龍谷大学の21号館101教室においてですねシンポジウムがあります。タイトル長いので読まないんですが、人材育成のですねシンポジウムがあるということで、告知をさせていただきたいなと思います。
それはどこで詳しく知りたいと思ったら、
そうですね、龍谷大学のロークLORC のロークと検索いただきますれば、ホームページがヒットしますので、詳しくはそちらの方を見ていただければなと思います。
12月10日金曜日、午後1時半からですね。
はい、1時半からです。入場無料。
それいいですね、時間が迫ってきました、では12月17日のね、ワクワク塾の講座の方もぜひお越しいただきたいと思います。ぜひぜひ。これは、そうですね、U プロジェクト京都のホームページでも検索できますし、気候の方の
ね、
ホームページにも
リンクしております。
京都府の気候にホームページにもちょっと載せていただいておりますが、詳しくはそちらの方でも見ていただけたらと思います。問い合わせは 075-950-1639、 こちらの方にまたファックスなり送っていただけましたら私の方がお答えいたします
いいですね、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。